モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシカパダンサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシカパダンサマディアミ。
アディンナーダナウェラマニシカパダンサマディアミ。
アディンナーダナウェラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダン
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
시키 후 이구 후 이시키 속제구 구 속제시키 주소교시키 主上と皆共に仏道上善ことを恩 今からね、ちょっと1時間ちょっとお話ししますので、どうぞ足を楽にしちゃってください。田中優作さんって人来てます？来てないか、はい。何人かね、まだ来てない人いるのでお願いしますね。はい、ですね、はい、なんていうかな、告知だけ先しとくと、ゴールデンウィークのね、2日の日ですね、火曜日、5月2日の火曜日から7日まで、御嶽山行ってきますね。もうだいたい40人ぐらい集まってるんですけれども、どうしてもっていう人は、まだ受け付けますので、今日かなんと、できたら今日中にね、申し込んでください。男性女性でも、部屋割りなんとかしますので、どちらでも結構です。はい、最近ね、ちょっと今までは一般で男性が圧倒的だったんですけれども、最近ちょっと女性が非常に増えてきて、で御嶽精神等々女性の方が多くなったっていうね、これちょっと画期的です。ただそのそうなると、ちょっと部屋割りをね、ちょっといろいろ工夫しなきゃいけないので、なんとか工夫して快適なようにしますのでね。御嶽精神ね、座禅堂のところが普段夜誰も寝てないので、あそこをなんとかすれば、なんとか、できますのでね。はい、でそれが終わった次の週末ですね、名古屋と京都へ行って、ごめんなさい、今日名古屋と大阪行ってきますね。それで、名古屋がですね、なんだ。はい、名古屋がね、5月12日の金曜日の、夜に、集合して、13日の土曜日、夕方までっていうような感じでやりますね。東別院の隣の総覚寺さんでね、私の友人の水谷さんのお寺なんですけれども、そこで、そこの近くにね、丸亀旅館っていうね、本当に昔ながらの旅館があって、でそこに泊まりながら、やりたいと思いますね。非常にいい感じの旅館ですので、もうそこからお寺まで歩いて1分という感じでね、本当に、楽なできますのでね。もう一般のサイトでも発表してるしね、いろんなところで発表してるので、それを見てね、ぜひ、愛知県、三重県、岐阜県、東海地方、静岡県、の人とぜひぜひおいでください。でそのあとね、 14日の日曜日にまた東大阪の、大念寺さんでね、やりますので、ね、お願いいたします。はい、そんなもんですね。はい、ね、それでね、私、この間木金ってちょっと母親の関係で前橋行ってて、でそれで帰ってきたらなんかサンガさんからね本がドバって、寄贈されていたので、ちょっと多少宣伝いたしますのでね、衣装さんとね長澤哲さん、チベットで有名ですね、チベット仏教ね。でこの二人は結構仲良くていろいろ話し合ったり、してるんですよ、ね。で特に野口春近さんね、長澤さんは野口春近さん の, 本書いてるし、衣装さんはもともと野口さん系としている人なので、まあ共通項いっぱいあるんでしょうけどもね、全チベット東洋医学っていうね、瞑想と身体技法の伝統を問い直すっていうね、対談本ですね、出ています。私まだ目を通してないんだけども、まあ、面白いに決まってますからね。それとね、ラムダスさんの、Grist for the Mill っていうんですか、Be Here Now の人ですけどね、それの新しい本が出てるんですね。ラムダス・スティーブン・レバイアンっていうね、これちょっと私は何とも分かんないですけども、ね、はい。でね、それともう一つね、ティク・ナット・ハンさんにね、プレゼント・モメント・ワンダフル・モメントっていうガーターですね、下門の下門集があるんですよ、ガーター集がね。で何か前にね、一旦和訳出たんだけども、今度ね島田圭介さんが新しく全面的に訳し直したんですね、っていうのはねちょっと私この英語の方は大体覚えてたんだけど、見るとね結構違ってるんですよ。だから違ってるっていうのは、アップデートしてるのね、ティク・ナット・ハン氏自身がですね、だから一番アップデートした最新のガータに基づいて、島田さんが訳していますのでね、例えば朝起きた時ね、 Waking up Waking up I smile 24 brand new hours I would live fully in each moment and look at life with long loving eyes。 あ、これもちょっとかなり違うんですね私が覚えてたのとはちょっと違うので、でそれをね、約目覚めの時、目覚めて微笑む、生まれたての24時間、一瞬一瞬気づきを忘れず、すべてを慈しみの眼で見られますように、ね、ですね。だから朝起きてね、ただ眠いな、わーわーわーってね、いうふうな感じで朝一日始めてもしょうがないから、まあベッドとかね、布団の上で正座なりなんなりしてね、それで合唱して、でこのガーターを言うね、 Waking up I smile 24 brand new hours I would live fully in each moment and look at life with loving eyes。 これね、もともと Waking up this morning I smile 24 brand new hours are before meI would live fully in each moment and look at all beings with eyes of compassion だったんですけども、まあいいわ、ね、はい、とかね、手を洗うね、手なんかザザって、ね、洗っちゃうじゃないですか、ね、でその時も、これをね、 Washing your hands Water flows over these hands May I use them skillfully to preserve our precious planet。手を洗う。水が両手を洗って流れる。大切なこの惑星、地球をこの手で守れますようにってね。だから、水を使うときにこの水を含む、ね、地球全体の環境のことを思おうとかね、ですね。なのでちょっといきなり手洗ったりとかね、いきなり起き上がってわわってするんじゃなくて、ちょっと一瞬止めて でこのガーターを、唱えて、まあ、だから当然これはもういちいち本なんか見てられないからもちろん当然暗記するっていうのは前提ですけどね、暗記したものをこうやってお唱えして、そうすると、24 brand new hours、ね、24時間も確かにあるわけで、ね、でそれを一瞬一瞬生き大事に生きていくぞって、ね、なりますので、これね実は日本の禅宗もよくやっていて、ね、永平寺さんとかね行った人なら分かるように、あらゆるところにこの偈文が掲げてあるんですよ、ね、でそれまあ大体中国のなので、漢文のね王様を読むって形になってますけども、で実はねこれティカナ・タンジも臨済宗の流れの人なので、まあほぼ日本の禅僧たちが読んできたのと全く同じ、ソースですね。でそれをそれに基づいて、現代風にアレンジしているっていうのがこの、この偈文ですね。プレゼントモーメント、ワンダフルモーメントね。だから、日本の禅宗の人にとって結構この原文はどこから来てるっていうのはすぐ分かると思います。ただね全く そういう禅宗の原文がない、ね、ガーターももちろんあって、それはもう完全にティクナ・タンさん の, 創作ですけどね、だから花を摘むとかね、まあいろいろあるんですよ。なんとか、怒りに微笑むとかね、Smiling at your anger Breathing in, I feel my anger Breathing out, I smile I stay with my breathing So I won't lose myself。怒りに微笑む、息を吸いながら怒りを感じる、息を吐きながら微笑む、呼吸に気づき続ければ自分を見失うことはない、ね、っていうことをあって怒った時に、まあ、ちょっとお唱えするとか ね,、ですね。はい、これね非常にまあ、今島田さんはね日本のティクノタハンの参加の中心にいる人なので、まあ、本当に日本の参加がそのまま実践できるような形にしてますね。で本もね非常に軽くて持ち運びやすい本ですので、ぜひこれは、一般の人もね手に入れてくださいね。とてもいいです。はいですね。でそれとであと最後が問題なのが、サンガジャパンの26ですね。これ今出たばっかり、なんだけども、なかなか本屋さんにあんまり置いてなくないみたいで、なんですか、まあ多分アマゾンか何かで手に入ると思いますし、まあ多分そのうちいろんな本屋さんでと思いますけど、はい、それでですね、まあ、これ非常に問題ありすぎの勘で、なんて言っても永井仁さんが書いてらっしゃるんですよ。自我、真我、無我について気づきはいかにして可能かっていうね。まあ私、まあもちろん名答したんだけど、大丈夫かいなと思うのね。なんていうかな、なんかそう、永井さんだから当然そのなんかパーリー語の文献がどうのこうのって話じゃなくても、本当論理、純粋に抽出した論理そのものですね、それを論じていて、まあだから要するに今までの無我論って意味ないんじゃないのとっていうようなことなんですよ。でそしてで一つ一つのね、まあ、4つぐらいにまとめて、今までの無我論 の, 典型的な考え方を挙げて、だからいかにも最もそうなんだけども、なんか突っ込んで考えたらちょっとこれ意味持たないよねってね。これはこれはね多分ね仏教 の, 教えに接触した普通の現代の日本人が、まあ、まず感じるようなことですね。この感じ方は別に私永井さん特別に 特別な人だとは全然思わなくて、この考え方は実は私も非常に大いに、同じような感じをあってあるんですよ、ね、なんかもっとなんかこれだからこういうこうだが無我だよなんて言われてもなんかそれほんだなんかなんかピンとこないしなんかそれそう大した説とも思えないしね、だからあのだから何が言いたいかっていうとはいこっちが無我で、それに対してヒンドゥー教は神我っていうものを強調しててでそれで無我と神我説がお互いにぶつかり合ってますなんていうそういう話では多分全然ないんだろうなっていうね、っていうことをまあ私も感じてきたし、ですね ですからまあなんていうかなあの今最もそうに無我の説明をしているそういう説明の仕方そのものがほとんど意味ないんじゃないのっていうことをそれを文献的にじゃなくて論理としてね、きちんと説明していて説明されているのであの非常に納得いくと思うんですけどもでまあただねそこで終わってしまったら単なるあの批判で終わってしまうんですけれどもあのじゃあ本当は無我とは何なの、ね、っていうところで、まあこの、この私ですね、もう間違いようがないこの私っていうものをそれは他人とは全く違うんだっていうね、いう、まあ、いつものっていうか、まあ、ちょっと永井さんがあの強調されるあのあたりですね。そこら辺からね、論じていますので、非常に面白いけどもさてと何人これについてくれるんだろうかなっていう気はしますし、非常に頭のいいあの仏教のあの一般的な本を書く人でもこの永井さんのこれを理解できるのかなっていう気はしてます。あの本当に、ねなのでちょっとねあのこれをね、この永井さんの無我あの自我心が無我についてを、ちょっとこの法話では取り上げたらもうぐちゃぐちゃになるので、今回はね、まあ、一応紹介だけにとどめますね。で、それよりか、もうちょっとねあの、皆さんに分かりやすいだろうなっていう、方を取り上げてそれは何かというとキリスト教的ヴィパッサナの方ですね、キリスト教的ヴィパッサナで私今ちょっとあの柳田神父とね文通していてまあこれはまあ、 あの宗教者同士の文通なのでこれはもう公にしちゃって構わないと思いますので。こちらはね非常に面白い、ね、あのなので、今日はねあの、今ね永井さんのとももちろんあの直接つながるんですけれども、柳田さんの、 あの論理の方が多分一般的にはもっと分かってもらえるんじゃないかなと思うのでね。それをちょっと取り上げます。で、あのね、あのっていうのはもうここら辺でなんかみんながうわって、関心が集まって、大体もう私の知ってる人たちがみんなここら辺に集まってああでもないこうでもない今言い始めてるところなんですよ。で、誰？あ、安田さん。はい。安田さん、パッと中あの奥の方入っちゃってくださいね。はい。っていうのはね、どういうことか、これは一方の活動の最初期からね、問題にしてきたことで、要するにマインドフルネスっていうのは一体何？ね。で、このマインドフルネスとか気づきっていうものに対するどうしようもない違和感っていうものがあるのね。それは、私が マインドフルネスに出会った時以来ですね。でその上で、うん、まあ、そこら辺座っててください。でその上で、そのまあ私は それをその違和感、飲み込みたくても飲み込めないような違和感をずっと抱いてきて、でそれでもう、あのもう結構それこそ30年ぐらい経っちゃってる人間なので、だからマインドフルネスに対する違和感っていうのが私のこの30年の間を貫いてきたものなんですよ、ね、でそれをどういうふうに、乗り越えてきたかっていうところで、今一方案がやってること の全てがあるわけね、ですからこれ整理するとね、マインドフルネスか気づきってものに対して違和感を覚えるのは当たり前なの、覚えない方がおかしいって、ね、でその覚え、違和感を覚えてそれっきりで、だからマインドフルネスは意味ないよねっていう方向に、一部の禅僧たちが行くっていうのもものすごくよくわかるんですよ。私は気持ちとしてものすごくよくわかるの、ものすごくわかるよ、わかります。なぜ30年前の私そうだったから。だからマインドフルネスってダメだよね、マインドフルネスは関係ないよね、マインドフルネスは忘れた方がいいよねっていう気持ち、もう 100% 共感します。誰が、30年前の私がね。だから私が今ずっと言ってきてるのは、なんていうかな、マインドフルネスを認めないのはけしからんなんてこと言ってるわけじゃないんですよ。マインドフルネスを認めなかったのは30年前の私なんだから。でそしてその後30年間ああでもないこうでもやってきたから今は全然違う立場に立ってるんだけども、この私がやってきたことをやってない人たちがマインドフルネスに対して、非常に違和感を覚えるのは当たり前、そして全然やってなかったら、拒否するのも当たり前です、ね、だからなんていうかな、はい、マインドフルネスを認める人マインドフルネスを認めない人が今ぶつかり合ってますな、そんな単純な話じゃなくて、違和感を覚えるのは当たり前 でそこでとどまっちゃうのか、それとも、そこを契機に、いろんな秘密が見えてくる。でこの今のね永井さんの 文章も実はそうなんですよ。永井さん自身も、この、まあ、要するに永井さん見事にまとめてたんだけど、マインドフルネスを違和感って何かっていうと、マインドフルネスって要するにシンキングじゃないのって話なんですよ。わかる、そこらへんね。でシンキングっていうのは瞑想にとって敵でしょって話なんですよ。だから瞑想にとって敵であるシンキングに過ぎないマインドフルネスをなんでそんなに重要視するのっていうのが禅僧たちの正直な気持ちなんですよ。わかるよ、それは私がそうだったからね。でそこをごまかすかごまかさないかっていう、ところで、ごまかしちゃう人もいるし、ごまかさないで、正直にだからマインドフルネスダメだよねっていう人もいる。まあ私のすぐ近くに、ね、いるんだけども、だからそういう意味でごまかさない人の方も私は、まあそれはそれでいいんじゃないのと思うわけね。でそうなんだけども、でそれで、でももちろん永井さんはそこでとどまるわけがなくて、そのじゃあなぜまあ、thinking とは、まあ、反省的意識ってね言ってるんですけども、反省的意識に過ぎない、マインドフルネスっていうものがどうしてそんなに仏教の中で重要視されてきたのかね。でそれに対して、それだったらもう thinking でそれこそ我がある状態で、なぜ thinking には我が必要なんだからね、それに対してもうボケーっとした状態の方が、もう我がなくて無我だってね、だからボケーっとして何も法律状態の方が無我になってるんじゃないのってね、いう非常に素朴な考え方もまあ一応成り立つんですよ。だからそのぐらいここら辺の議論っていうのは全て変なんですよ。変っていうかそのまんまではね。だから正直に マインドフルネスってやっぱりシンキングだよね、反省的意識だよね、だからちょっと瞑想とは関係ないよね、瞑想はそんだったら全然瞑想には深いとこ入れないよねって、思うのは当たり前、誰か特に禅僧たちがね、なんですよ。だけどもこれ全部間違っていて 間違っているっていうのは、まあ私が30年やって分かったことなんですけれども。で、じゃあなぜかっていうと、今言ったように、これ私30年かけてるんですよ、時間かけて。で、実際にまあそういう場所に行ってね。で、そのマインドフルネスっていうのは、ティンキングに過ぎないからダメだよねって言ってる人たちは、どれぐらいヴィパッサナのことを実際やったのって言ったら、まあそうやってはいないんですよ。ね、ある、まあヴィパッサナのコースに1回だけ出ましたとかね、そういう話で。で、そのヴィパッサナのコースに1回だけ出た時に、私と感覚の対象とが分かれていた。ね、だから、ヴィパッサナっていうのは主体と客体を分けるものだよねっていう結論に達したっていうね。なんかそれ聞いた、本当ちょっと腰抜けるんだけども、だから何て言うかな、どういうことかっていうと、ちょこっとだけやって、で、その結果こういうことを感じて、で、その感じたことをもとに、論理を進めちゃうわけね。だから話がおかしくなるんですよ。だからそれはちょうど30年前の私が、この30年間何にもしなくて、で、30年前と同じことを言ってるのと同じことなのね。だから、なんていうかな、ちょこちょこっていろんなものに手を出すっていうことのはちょっとまずいのね。なぜかっていうと、よくなんか好奇心でね、ちょこっと普段やってるのとは違うなんか瞑想に手を出しちゃうとかね、ゴールデンウィークだから、ね、普段行ってないところへちょっと行くとかね、それは私あんまり賛成できないんですよ。だから禅僧たちが本当にヴィパッサナをやらなきゃいけない必然性があって、ご隠家さんのところに行くんではなくて、ご隠家さんのところに何やってんのって好奇心ぐらいで行った場合に何が起こるかっていうと、当然深いところに入っていけないんですよ、当たり前だけど。で、深いところへ入っていけないかったっていう、自分の経験から、で、ヴィパッサナっていうのは結局主体と客体を分けるもんだよねっていう結論を出して、で、だからマインドフルネスっていうのはどうしようもないよねっていう結論を出されると、これそれやっぱ違うのね。違うんですよ。なぜ？だってそれ本気でヴィパッサナやったわけじゃないから。だからいろんなものに手を出すっていうのは私はやめた方がいいと思う。なぜ？浮気だから。浮気ってよくないんですよ。浮気ってのは本気じゃないじゃないですか。だから浮気である以上深いところは入っていけないのね。で、入っていけない事実を持ってヴィパッサナはこうだ、マインドフルネスこうだって言っちゃうから全ておかしくなる。だからヴィパッサナやるんだら本気出さなきゃ。ヴィパッサナと結婚するぐらいのつもりでね 本当に。で、私ヴィパッサナと結婚したしね、ミャンマーまで行って。で、そしたら浮気で手を出したのと本気で結婚したのとじゃ全然違うじゃないですか。何事もそうだと思います。ね、だから浮気でちょこっと手を出したぐらいの理解でもって、あれこれ言うのはちょっとやめようよっていうのが話なのね。だから特に瞑想とかに関しては私は浮気すべきじゃないと思ってる。なぜ？浮気だと全然手が深いとこ入っていけないから。だから本気だったらそんなに なんでいくつもできるわけがないし、でその本気だったら今本気で、ね、惚れてる対象にもうズブズブに入っていくっていう方がはるかにいいかなと思います、ね、でそれで、柳田神父さんという人がね、非常に面白い人がいて、でだからこの人はイエズス会の神父さんなのね、がまあまあ五陰川さんのピパーサのやで、これ浮気だったのかっていうと全然違うんですよ、ね、だからキリスト教の人が仏教に手を出しましたなんてそんな話じゃないのね。でそのぐらいだったら全然あの深いところ入っていけないんですよ。だけどやっぱりこの人はキリスト教の中でいろんな意味であの行き詰まっていて、あのキリスト教の中で霊相っていうのがあってね、あの、なんだけどもそれにはいくらやってもなんか進めない、なぜ何かが邪魔をしている、まあ、もちろんエゴなんだけども、でそのエゴをどう突破していいのかがどうもキリスト教の中だけでは分かんなくて、それでまあいろいろ悩んだりして、でインドまで行って、でインドのあのボンベイのから何時間か行ったところにご縁家さんの本部があるんだけど、でその本部でまあヴィパッサナをやって、だから浮気したんじゃないんですよ、本気でやったんですよこの人は。だから本気でやったら当然結果出るのね。つまり浮気で手を出した、手を出したら僕、ね、ほんのちょっとしか成果が出ないけれども、本気でやったら圧倒的に成果が出る、その典型だと思います、ね、で今のね、あのヴィパッサナが主体と客体を分ける、ね、俺がいて何かの対象があって、俺がある距離から何かを観察しているのがヴィパッサナだ、っていうのはそれは本人がそういう経験をしたっていうのはそのとであって、で本人がそうだったっていうこととヴィパッサナがそうだったっていうのは別の話なんですよ。わかるでしょそれは。ね、だから本人がそのレベルの瞑想しかできなかったからといってそれがヴィパッサナだのはずはないんですよね当たり前だけど、わかります、ね、でそういうところをあの柳さんはどんどんどんどんあの突破していってるのね。あので、まあ今ねその、だからね、例えば皮膚感覚っていうものをヴィパッサナするね。でまあ、私らも体を見るけど、私らは皮膚感覚を見てるわけではないんですよ。ですから私らがやってるヴィパッサナとはちょっと違いますね。あのヴィパッサナの対象はね、あの皮膚感覚っていう、まあ、非常にあのなんていうかな、シンプルなあの対象を観察する、ね、そういうヴィパッサナがあるわけね。でだけどこれをなんていうかな、そんなに本気でやらなかったらば、俺が皮膚感覚を観察する、俺と皮膚感覚との間には超え難い境ができるわけね。ですか、でそうなんだけども柳田さんは、どういうふうだったかっていうと、私が皮膚感覚を観察しているというところから出発しながらも、これを徹底し気づきが深まっていくと、感覚という対象を観察する距離が縮まっていき、さらに観察している私が抜け落ち、最終的にそこには感覚と気づきだけがあるという世界が開けてきます。いわば感覚そのものと気づきが何の媒介もなしに接してあるという状態、しかも気づきが感覚そのものに同化してしまうのではなく、 あくまでも気づきとして目覚めているということです。これは目覚めた意識そのものの世界で、私意識ね、が生じる以前の根源意識の場のありようと私なりに言葉化しています。私はこの根源意識をいわゆる真の自己と理解していますが、この根源意識はエゴの作り出す自我境界、これを内山老師は第四図の世界って言ってますけども、を超えて広がる領域であると体験的に感じています。この根源意識の位置づけですが、私は世界のただ中に、内在化された超越の場ではないかと思いますっていうことをね、だからここら辺からね、非常に話が突っ込まなきゃいけなくなってくるんですけれども、ちょっとまとめるとね、先週ずっとある私の友人が、認知行動療法のね、第一世代、第二世代、第三世代っていうね、ことをうまくまとめてくれて、でそれで、いろんなことがはっきりした、ね、つまり、認知行動療法っていう、実際に苦しんでいる人を、対象としている現場ですね。でその苦しんでいる人は本当に、変な行動をしてしまう。そしてその変な行動の前に変なことを考えてしまう、ね、があって、だからそれを外から見ると、ああ、ね、この人変な行動してるから、その変な行動をやめればいいんだ、ね、でこの変な行動にはやめるのに難しいのとやめるのに簡単なのがあるから、やめるのに簡単な変な行動をちょっとやめていく、それからだんだんだんだんと難しいことをやめていくっていうのから、もうちょっと内側に入って変な考え方がある、ね、明日について意味もなく心配することとか、ね、過去の嫌な出来事を何回も何回も意味もなく思い出すこととか、ね、でそういうことをいくらやったって意味ないよね。でもか、あるいはね、あの人が私のことを、ね、よく思ってなくて、だからあの人はああいう、ね、冷たい言葉を言ったんだとかね、そういうふうに、もう勝手に推測してしまう。でそういう勝手に推測するようなことを、やっぱりそれはこれは別にあの人あなたも何も持ってないし、それはあなたがただそう考えてる、思い間違いしてるだけだよっていうふうに、その思い間違い、思い込みっていうものを修正していく、そういうやり方ですね。でところがそういうふうにして行動を変えて thinking 思い考え方を変えることをやっていくうちに、どうもそうじゃないんじゃないの、この自分の中で湧いてくる何かっていうものを、いじくるんではなくて、ただあるがままにしていたときに、不思議とこの患者さんはの苦しみが少なくなり、やがては消えていくっていう、現実、そういう、現実が起こってしまったっていうのが、人が苦しんでいる現場で分かってきたことなのね。だから行動を変えるとか考え方を変えるっていう、いかにもなんか普通の世間がの人間が理解できるようなことではなくて、何にもしなかった時にその人の苦しみが変わる、消えた、こ これは一体何を意味するのっていうことじゃないですか。でそれを、まあ、先週ずっと話してきたんですけれども、でそれがどうもそれと、今の気づきっていうね、ものがあって、でその気づきっていうものに対する、禅僧たちの不快感というか違和感っていう、いうもの、ね、がずっとあって、で気づきで、ただ気づくだけじゃなくて好き嫌いなしにとかね、判断なしにっていうようなことが非常に重要視されていて、っていうような、ことは、これは一体何を意味するのっていうことなんですよ、全部が。だからこれね、全部この認知行動療法の第一世代、第二世代、第三世代っていうふうに、発展していく様子と、それから気づきに対して非常に強い違和感を覚えるっていうようなことと、そういうことが全部これリンクしてるっていうか、同じもののことなの ね。で、これはどういうことなのかっていうと、あるやっぱり このマインドフルネスをめぐるものすごく強い大きな誤解っていうか、雲っていうかがあって、でそれはもう核心的な核心部分にある曖昧さであり誤解であり、だからみんなが結局分かんなかったのね。でどういうことかっていうと、この認知行動療法的に言うとね、もうこれは文脈としては簡単で、だからもうあるがままに受け入れる、判断なしに受け入れた時に全てが楽になるよね。どうして？それは私の本質っていうのは、この嫌でもいろんなことを判断しなきゃいけない場所には実は存在していないってことを意味する。つまり我々はこの世に所属していないんですよ。わかります？どういうことかというと、お母さんがね、この世だけに所属していたら、この世っていうのは必ずいいものと悪いものしかないじゃないですか、ね、そしていいものを得ることで幸せになって、悪いものを得ることで不幸になるんだから、もう必死になって、一生懸命判断して、でその判断したに基づいて何とかしていいものを得ようとして、悪いものを避けようとして、ね、悪いものをこう やるしか、そういう生き方しかもうできないじゃないですか。わかります、ね、でそういう生き方をやればやるほど苦しくなっていく。なぜ？いいものが欲しいって言っても、いいものが手に入るわけではないから。悪いものが嫌だって言っても、その悪いものから逃れられるわけではないからですね。ではその時にこの、いいものを手に入れよう、悪いものが逃げようっていうような心の働きが、ダメだから、だからもう、自分はもう何にも反応しないぞっていうね、いうこと、あるいはあれこれ考えるのは良くないから、何とか何も考えないようにしようっていうね、そういうあり方それがなんとなくね、確かに非常に激しく反応すると余計苦しくなるから、反応しない方が楽になるよねっていうのは、まあ多分そうなんでしょうけども、だけどもなんていうかな、それもものすごい限界があって、それはやっぱりなんていうかな、なんかやっぱり逃げてるんですよ。 この世界っていうものから、ね、だからこの世界にまともに関わると苦しいから、関わらないで、ちょっと引いて逃げて、だから反応しないようにしよう、考えないようにしよう、ね、全部捨てていこうっていうあり方ですね。まあ、今、はここまで来てるんですけども、なんかそれって自由じゃないんですよね。なんかそれってやっぱり逃げてるんですよね。現実逃避してるのね、どっかでのがあって、でだからといってもう激しく反応しちゃったり、激しく好き嫌い言ったり、悪い、いい悪い言ったり、執着したり嫌ったり憎んだりっていうのももちろん苦しみを生んでしまう、ね、でじゃあその第三世代の認知行動療法で今明らかになっている何にも反応しないあり方っていうのはが苦しみを乗り越えるっていうのはどういうことなの？あ、そうか、ただ単に反応しなければいいのか、何も考えなければいいのか、そんな話なの？それだったらやっぱりちょっとなんていうかな、あの後ろ向きなんですよね、どうしても。じゃあそれはどういうことを意味するのって言った時に、実は我々っていうのはこの世界には所属していない、我々はこの世界に、たくさんある、うちの一つにね、過ぎないと思ってたんだけど、まあ、100人の人がいて100人のうちの一人に過ぎないと思っていたんだけども、実は私っていうのはそういう存在ではない、私っていうのは100人 の、の中には100人人間がいるところには実は所属していない、そういう話になってくるんですよ。わかりますかね。で永井さんが言ってるのはもうたったこれだけのことなんですよ。この実は100人がの中の一人ではなくてそうではない存在である、ね、でこのそうではない存在のことを、まあ、根源、まあ、だからここを根源意識って言ってしまうとまたなんかあれなんですけれども、そのなんていうかな、なんか根源意識って言うとなんか普通の表面的な意識と、なんか別に他の意識がのように見えるけれども、だからそれはもうすでに意識ですらなくてそういう存在なのね、我々は。だからそれが内山老師の言う第五図のあり方ですね。いいですか。でその第五図の第五図のあの人っていうのは、ね、この人っていうのはこの世界の外に存在している。っていうことなのね。で、だから、そしてこの人、第五図のこの人は、何回も何回も言うように、これ肉体でもないし、そういう空なる意識として存在している。っていうことなんですよ。ここら辺についてね、ちょっとみんなが本当にどう思ってるのか後で聞きますけど、 それをね、柳田さんは、現実世界から離れたところにあるのではなく、現実世界の真っただ中にあって、しかも現実世界を成り立たせる場として存在しているということです。だからここら辺がね、まあそうなんだよね。だからもう我々は最初からそういう存在として存在している。じゃあ第四図あれは何だったのって言ったら、あれはただ単に頭の中で妄想していたに過ぎない。そしてその妄想していたに過ぎない私を自分だと思い込んでいたっていう、そういうところですね。だからね、だからそれ以外に、なんていうかな、で、そこには、もう何にもないから、無我である。そしてそれはもうそこに以外に本当の自分はないから真我でもあるっていうね、そういうあり方なんですよ。で、そしてそこからの意識のことを気づきって言ってるから、だから気づきっていうのは、そのなんていうかな、反省的意識、thinking のようでいて全く違う。だからそれが禅僧たちがつまずいた点ですね。はい、っていうのが、まあ先週から柳田さんたちとお話し合いながら今見えてきている地点なんですけれども、ちょっとね、ここから先はね、いろいろと非常に複雑なことを言わなきゃいけなくなるんだけども、ここまでのところみんなどんな感じなの？ちょっと今日はね、そこを確かめておきたいんですよ。今度あさってからまた御嶽に入るので、ぶっちゃけ何も分かんないでもいいし、ちょっと柳田さんと私が言ってること違うんじゃないのでもいいし、じゃあちょっと中島さん、きっかけ作ってください。
ファンの皆さんに。
今、先週いましたっけ？
一応いました。
いたよね。
一応。
先週からこの流れね、もう大体見えてきたと思うんですけども、日光通法が第一世代、第二世代、第三世代って進んできて、ただ、アルバムに見たときに苦しみから越えられるっていうことを通して、我々の本当の姿が見えてきて、で、本当の姿っていうのは、実は我々はこのいい悪いがある世界には所属していないっていうことですね。で、その所属していないところからの視線を、気づきと言ってるみたいな、っていうのが、まあ、先週から今言ったところまで流れて、で、それについて、柳井さんは多分それを根源意識とかに言ってる。永井さんはもうその、もう意味もなく理由も
なくただこう、まあ、そういうみたいな、自分自身を取り継がえることはありえない。なぜ、大仏の中に100人いて、そのうちの1人にではないから。そのうちの1人だったら100人の他の誰かと取り継がえることはあったとしても、うん、そのあたりどうですかね。もう分かんないなら分かんないでいい。というかここを分かってもらわないと、あの多分一般が今やってることっていうのは全然分かんないだろうなと思うし、
うん、その100分の1の私ではないっていうのはもう前、去年ですかね、もっと前かな、
うん、
なんかずっとやっぱり私が分からないところなんですね、
うん、
だいぶ分かっ、あの前よりは随分分かってると自分で思うんですけど、それでもやっぱり基本がその分からない、ピンとこないんですね。でそれは例えばそのこの前のこう、東京 書店で行われた時かな、なんかあの机は机もなんていうかな、自分の世界のうちの一つだみたいな話が出てきて、机か椅子か分かんないですけれども、うんうん、いややっぱり机は机だろう、客観的に存在しているなっていうやっぱり根強い感覚があって、だからそこら辺が一つ分かってないから分からないのかなと思うんですけど、あの柳田神父様との話では、うん、あの私がすごい魅力的だなと思ったのは、四図と五図を同時に生きるというか、なんかこう、まあ、その青空と雲を同時に生きるダイナミックな部分っていうのはやっぱりすごい惹かれるっていうか、それが私にとっての問題だからすごく惹かれるんですけども、今の話を聞いていて最後の方で五図が本来の存在で、まあ、四図は妄想に過ぎない自分が思い込んでいる世界だって先生おっしゃって、それ若干違和感があるっていうか、あのなそこに優劣っていうか、なんか五図が本来っていうのがやっぱり自分の中でまだ信じきれてないなっていう部分がすごくあるんですね。で柳田神父様のあの本を読んでもなんか割と並列でそこがあるような気がすごくしていて、だから日常の中で神と響く、要するに、神の中で日常に響くわけじゃなくて、日常の中で神と響く、
うん、はいはい、
四図の中で五図を生きるっていうようなニュアンスで私の中では捉えてしまっているので、五図の中で四図を生きるではないんですよね、どっちかっていうと。でその差なのかなって、今その五図が本来の存在だって言われた時に、ああまあ信じきってない私がいるんだなってすごく思ったんですけれども、ちょっとうまく、
いや分かるけど、はい
はい、そうですね。だから
でもね、例えば今この辺十数人いるんだけども、十数人のうちの一人でもあるわけね、中島さんはね、
はい、
だけども十数人のうちの一人の存在に過ぎないわけではないわけなんですよ、
うん、
全くね、
うん、もうちょっと言ってください、分かる、
うん、だから十数日の一人だったらば、もしかしたら下手すれば間違う可能性あるわけじゃないですか。
ええ、
だけども自分っていうのはそうじゃないから間違いようがなく、
はいはい、
こういう現実をもう実際に生きちゃってる
わけです。はいはい、それは分かります。はい、
だから私と岡さんと板橋さん3人だけどももう違うんですよ。私もう私はもうこの現実を生きてるだけで、
ええ、
これは取り替えようがないわけ、
はいはい、
ですよね、
はい、
うん、でそういう意味でもう最初から 私っていうのは全く違う存在として存在している。
あ、それは永井先生がおっしゃってる、うん、この口からしか喋れないし、この目からしか見えないし、うんうんうん、叩くと痛いのはこの体だしというその話です。
まあそうですね、
うんうん、そこはすごくよくわかるんですよね。
だったらばそしたら一方案のこの十数人いる部屋の中で、一人の存在ではないわけなんですよ。
十何分の一ではない、
十何分の一ではないわけね。
人間に関してはわかるんですけど、
うん、
座布団とか畳とかやっぱこれって客観的にあるように見えちゃうんですよね。その十何人の
だけどそれは座布団を含む世界っていうのは中島さんの世界じゃないですか。
見え方が違うってことですか。先生の見え方と
見え方っていうのはなんかそれは座布団っていうのは客観的に存在していてこっちから見るとか力の見返りが違うよね、そんな話ではないんですよ。中島さんは中島さんの世界を生きているわけ でその中に座布団っていうのが存在している。
それは例えばリンゴっていうのの例えば赤色っていうのを私が見ている赤色と他の見ている人が言ってる赤色とは赤色という言葉は同じでも違うっていう話なんですか。
いやそういうことではない。
そういうこと、
うん、だってリンゴを含む世界を生きているのが中島さんで、
うん、
私もリンゴを含む世界を生きていてでそれはもう取り替えようがない間違いようがないものとして、
うんうんうん、はい、そこは分かるんですけど、うん、
でそこに、瞑想を通していくともっと純粋に見えてくるっていう話なんですよ。柳屋さんが言いたいのは
純粋というか明確にってことですか。はっきりと
我々はリンゴが客観で存在してるよね、いいリンゴ悪いリンゴっていうのがあるよね、
うん、
じゃない
うんうんうんね、
だけどもいい悪いっていう判断をやめた時に私らっていうのは私らの本質がそこで見えてくる。
うん、はい、それは分かります、
うん、で問題は分かんない。
今のその最後の話はよく分かる。だからそれ本来というか五図が本来なんだってことですか。
だから五図と四図が2つあってどっちが本来とかじゃなくて私らはもうそういうものとして生きていて、
そういうものっていうのはどういうものですか。
なんていうかな、第四図の中の何十分の一の存在ではなくてってことですね。
うん、それは同時に生きるということですよね。そこは、はい、少し分かってきてはいるんですけど、
だから並列ではないんですよ。もっと違うダイナミズムだと思うんですよね。
含む
ではなくて、だってこの第四図の世界を生きるっていうのは当たり前なんだけども、今までと同じなんだけどもその意味が全く違っちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、見え方というか何か。
そうですね、それは意味が違う風に思える時が、ね、
うん、
先生のおかげで少しあるので分かるんですけれども、
う
ん、
はい、じゃあそしたらね、もう確信いくけども、
まあ、
最近
大事な
ことでしたんですよね。もういいの。
もういいのって先生が差し向けて。
いやいやいや、どうぞ言ってください。
いやいやいやいや、特に
いいの、お友達のことはいいの。
あー、そう、
いや、ちょっとその時に何を感じたか言って
ください。本当に偶然だと思うんですけど、一方庵に私が通い始めた時に、同い年の友達に深刻な病気が分かって、 で3年と数ヶ月の闘病の末にこの前亡くなったんですけれども、ずっと闘病をこう横で見ていたというか、まあ月に1回ぐらいお見舞いに行きながらこう彼女の変化する様子を見ていて、ものすごいやっぱりお葬式、告別式に参列して動揺をしました。それでその学んだことも、あの一方案でこう教えていただいたことっていうのともまさにこう正面衝突っていう形だったんですけども、あの、生死を超えるっていう、あの山下先生のなんかすごいこう確信みたいなところをが一番私もあの興味があるというか不安なもので、そこがもう核として一方案に来てるんですけれども、やっぱりこうものすごく揺らぐ自分があって、で何なんだろうなと思ったんですけども、やっぱりこう信じきれてない自分がいるんだなって、その今の話でもやっぱり4図と5図が並列っていうより、どっちかというと4図の中でこうバリバリ4図でやっぱり生きてしまっているので、目の前の彼女が形がどんどん変わっていって、最後に形がなくなるっていうことがやっぱりこう理屈で分かっていてもものすごくこう動揺をしたり、それから反対に理屈で分かっているから動揺しないはずだっていうふうなエゴも出てきて、それでなんかそこら辺のこうエゴとエゴの戦いみたいなものもあったりして、すごくこうちょっとしんどい状況ではあるんですけれども、だからやっぱりこう今の話に戻ると、五図の本来、五図が本来の私たちの存在の仕方だって言われた時に、やっぱりえって私の感覚としたら、やっぱりバリバリ四図の中で生きていてたまに分かる五図っていうのが今の実態なんだろうなっていう感じはすごくして、もっともっとこう違う、なんていうのかな、あのダイナミックなものだっていう今のお話だったんですけども、やっぱりまだなんか捉えきれてない自分がいるなっていうふうには思っています。だから本当に山下先生には懲りずにわからない私なんですけど、あの教えていただきたいというか、説明もそうだし瞑想も導いていただきたいなっていうふうには思ってます。はい、
はい、はい、ありがとうございます。
いや、あのね、あのそこ今まさに中島さんが言われたようなことをちょっと言ってほしかったわけなんですよ。っていうか、あの正直なところをっていうのは、なんていうかな、みんな今ね、中島さんが言われたのは非常に大事なことで、要するに第四図っていうのは客観的に存在しているでしょうっていうね、そういう客観的に存在しているとしか思えないっていう話ですよね。で、でそうすると私らっていうのは十何人のうちの一人に過ぎない。だけどもどうも それって私の捉え方としてはなんかちょっと違うんじゃないの。で、その全然と違う捉え方を、永井さんなら永井さんの捉え方をあるわけだし、それからまあ瞑想していくうちに見えてきた新しい捉え方ですよね、いうものがあって、でだから第四図と第五図がどちらが、あの第四図が嘘で第五図が本当で、第四図がくだらなくて第五図がいいとかいう話ではなくて、あのもうただある一つの真理があるだけで、でその時になんていうかな、あの第四図だけが客観的に存在しているっていう
考え方はあまりにも矛盾っていうか、いろんな意味方あるけども、ある意味非常に辛い生き方になる、苦しい生き方になる、ね、なぜ第四図の世界っていうのはやがては壊れていくからですよね。でその壊れていくときに、ここで全てのものがには実体がなくて壊れていくんだから、この自分というものも壊れていくからそれでいいんだっていうふうには まずならないんですよね。そしてこの、全てのものに実体がないんだから、もう全ての執着を捨てて、この全てのものが、消えていく世界に自分自身も消えていくっていうね、っていうことで全てのものから解放されるっていうことを私らが今狙ってるわけではないわけね、なぜかっていうと、それは私らは第四図には所属しないからっていう話になってくるんですよ。わかります？第四図には私は所属しなくて、そういう存在として我々が今存在している。で、そのことを、見失ってしまっている。そしてその、それをはっきりと認識しているその状態を気づきとかマインドフルネスって呼んでいる。そしてそれを見失ってしまった状態を、法律だとかね言っているっていう話になるのね。だからマインドフルネスとかっていうのがもう全く単なる反省的意識、thinking っていうところからもうとんでもないところまで来ちゃってるんですけれども、はい、ちょっと別の人行って、誰か板部さん行く、お母さん行って、なんか行ってみて、
わかんない、どこまで分かってるか分かんない、とにかく話してみる。どうなの、
ちょっとどこが分からないか
も、分かんない、分
かっていなくて、
え
どこが分からないのか、まだ自分でもよく分かっていないです。
そこが分かんない、そこもはっきりしない、
はい、
はい、でこの辺りをね、じゃあ今日ちょっと永井さんの話で入るつもりなかったんだけど、まあ、ちょっと入らざるを得ないけど、一応読んでおきますね。 先ほど差し挟まれた確認事項の方の問題に戻ろう。以上の考察を踏まえるなら、気づき、サティ、マインドフルネスは反省的自己意識の働きだとは言えるが、反省する主体は誰でもない、いかなる属性を持たない真がイコール無がでなければならないことになるだろう。逆に言えば仏教においては否定的に見られている気づきが欠けている法律状態、いわゆるモンキーマインドの状態とは、誰でもないいかなる属性を持たない真が無我が、仏教用語で言えば誤解によって蓋をされて発動せず、代わりに諸々の属性によって条件付けられた不純な自発性が勝手に発動している不透明な状態であると言えるだろう。諸々の執着とそれに基づく貪欲はこのことから生じる。先ほどは気づきがある、マインドフルであるのに無我であることは通常の言葉遣いでは語義矛盾だと語ったが、この見方からすればむしろ気づきがある、マインドフルであるためには無我であらざるを得ないわけである。世界そのものと一致した誰でもない私だけがマインドフルであるからだ。まあ、ちょっと長井さん の、 あの論議には入るのはちょっ と、複雑になりすぎるからやめますけれども、ね、でそれが、今ね、なんとか伝えようとしていることね、まあ、っていうか、まあ、これしか今あの一本案では伝えようとしてないんだけれども、それは、例えばね、今あの意味軸も長島さんが、まあ、お友達のね、あの例を挙げてくださったけれども、なんていうかな、もしね第四図しかなかった場合に生じる問題というのは解決つかないですよね。それはいいですよね、うん、ですね。で、逆に言うとこの第四図の中で生じの問題は解決つかない、つまり第四図の中のいろんな形が実際に壊れていく、まあ、いきなり壊れなくてだんだんと、あのだんだん壊れていくね。だから人間的にはまずいきなり死ぬわけじゃなくて、病気になってだんだんだんだんと最後には死に至るっていうね、プロセスを取る。でその時に病気とかなんとかっていうものが単なるやっぱり不吉なものに過ぎなくなってしまうわけですよね。でもう最悪のことになってしまう。でこの動きをなんとか止めようと医学とかね、いろいろやっているわけだけれども、どうしようもない。でこれを止めるために一体どれだけお金を使えばいいの、個人的に、あるいは社会として。だから医療費っていうのはどうしたらいいのっていうのは、まあ、とんでもない今問題になるわけですよね。とにかくあのお金をそのためだけに全部使うと、 あまりにもあらゆるところにあの障害が出てきてしまう、ね、だからとにかく壊れるのを止める方向で全力を尽くすっていうのは、やっぱりちょっとあまりにも無理があるわけですね。で最終的には止めることはできないからですね。でその時にこの今ずっと話してきたようなことが分かれば、第四図の中で何かが壊れていくっていうことは怖いものではなくなる。いや、怖いものではなくなるどころか、壊れていくことを通して今言った世界の方がはっきり見えてくるっていうのもあるわけですよね。ね。 で、まあ、今度ね、大井源先生っていうね、看取りのお医者さんとして非常に有名な方なんですけれども、最近看取りとつながりっていうね本を、出されて、三河出版からですね、で、まあ、いや、これちょっと避けて通れない最重要な問題なんで、ちょっと私と大井さんとで、9月の30日の土曜日ですね、6時から、朝日新宿の朝日カルチャーで対談して、でその題がね、タイトルが、まあ、一応私が提案したんですけども、看取りをめぐる医学と仏教との対話っていうのが、まあ、主題 で副題が死んだら終わりという死生観を超える、ね、死んだら終わりと、まあ、みんな思っているわけですよね。で、そういうふうに生と死について思っている、そういうみんなの思い込みをどうやって乗り越えたらいいの、ね、で、まあ、私はそんなしょっちゅう見とってなんかいないし、全然いないし、だけど、まあ、大井さんという人は実際の現場でずっといる人なので、じゃあ2人の間でどういう対話が、ね、成り立つかということをね、やりますけれども、だから逆に言うと、この第四図の中で何かが壊れていく、ことを通して壊れない世界が見えてくる。もしそれが、看取りとか介護とか、ね、医療とかいう現場でそれが、はっきり見えたら、こんなに何て言うかな、意味があるものはないじゃないですか。でしょ。
柳田神父さんも書いてらした、何か現実から離れたところで第五図をポッと見るんではなくて、
うん、
まさに現実の中で見る大切さっていうか、
うん、
っていうことですよね。
そうそうそうそう、
うんうん、そこ絶対こう勘違いしちゃって、何か五図に飛べば何でも OK みたいな、こうなんていうのかな、やっぱりこう神道四図の中でこそみたいなところですか。また
それ、いや、そうじゃなくて、しんどい四図だから、ね、なんで四図がしんどいの、なんで友達がだんだん病気になって死に近づくのはつらいのっていうのは、やっぱり根本的に思い間違いをしてるからじゃないですか。ね、だからその苦しいとこからなんか楽な世界があるってことではなくて、それは思い間違いをしてるから苦しいわけで、で友達が病気でもう治らない病気だっていうのは、これ事実だからね。で、その事実が苦しいものになるのかならないのかっていうね、ってことなんですよね。で、もし我々が、その今言ってるようなことが本当に分かった時に、全く違う目で第四図を見ることができる。だから第四図と第五図で二つがあるわけじゃなくて、第四図しかなく第四図を見るのか、それとも我々の本質は第五図なんだと分かった上で第四図を見るのかっていうことなんですよ。ね。うん。だけども我々の本質は第五図なんだっていうのがピンとこないから、どうしてもそういうふうには第四図が見れなくて、第四図の中で 何かが壊れていくのがものすごく怖いってことになってしまうじゃないですか、ね、そういうことでしょ。
そうです、
うん、
多少分かっていてもやっぱり怖いというか、本当に、うん
うん、
難しいです。
うん、で、そうなんだけど、昔からね、宗教の伝統の中ではやっぱりこの第四図のそういう側面ですね、壊れていくとか病気だとかっていうものを徹底的に大事にしてきたんですよ。ですよね。それはただ単になんか苦しい人を助けましょうっていうような事前の気持ちではなくて、まあそういう気持ちはもちろんあるんですけれども、で実はこの人間にとっての病気だとか苦しみっていうのが 非常に大事なものである。何のために？第五図に気づくためにですよ ね。っていうのはまあなんかあのいくらでも欲望を刺激するようなね快適なものばっかりに囲まれていたらもうそれで満足しちゃうわけですよ。ところがあまりにも辛い、現実の中だと嫌でも我々の本質が第五図であるってことに気づかざるを得ない。気づかない限りあまりにも辛すぎるっていうねいうことだと思います、ね、でその道筋をきちんともう一回あの医療とか介護とかの現場でできないのかっていうそういう話なんですよ、ね、で今あのこの間ね木曜日金曜日、私前橋の次年に行ってきてまあ、母親がいるところなんですけど、まあ、母親が、まあ昨日ね昭和の日で94歳になったんですけれども、まあ、ちょうど、お誕生会ということでねあの私の友人が沖縄音楽をやってるので彼女に来てもらってライブやってもらってでそれで高崎で泊まりながらみんなで話し合って、この介護の現場でも、まあ、もちろんあの介護、保険っていうね非常に複雑なシステムがあって、まあまあ、それで、まあ、お金が下りてそれであの入居者がそんなに負担なくねいろんなことが、体験できるっていう、まあ、非常にいい面もあるんですけれども、まあ、あまりにもあの法律的に複雑で。これはできるけどこれはできないとかねこれはねいろいろあって、うん、なんだけどもまあそれはそれでしょうがないんだけどもでももうちょっとね、介護の現場に、こういう今私らがやっているようなことですねを入れることができたらどれだけ楽なのかねでまあそんなんで、まあ、一応私は次年には一月に一回行って座禅会やってまあ、チベットのホワイトターラの菩薩の像があるので、その前でお経を読んだりとかね、したり、多分まあ私の友人がこれからヨーガですねあの入居者の人にもできるようなねヨーガ を定期的に教えるっていうね、ことになりつつあってだから介護の現場がそういうことをですねを、受け入れることができていったら、まあ、それはもちろんそこの、施設長さんとかスタッフとかねが非常に大事だと思うんですけどもそういうことですね、うん、だからなんていうかな、人間ってやっぱり追い詰められないとわからないわけで、でもしねこの世界の苦しみっていうものにお尻をひっぱたかれて、それでこの第五図の存在ってことに気づくことができたらそれは素晴らしいんじゃないかなと私は思うんですけどね。はい、ですから何が言いたいかっていうとこの、だからその認知行動療法の進み具合が、もうある認知行動療法が第1世代第2世代第3世代ってどんどん進んでいくその進行方向の、矢印の先ですよね矢印の先がある一つの事実を指し示してるんじゃないのっていうことなんですよ、ね、でその現場にいる人で頭がシャープな人はもうそれに気づいていてでだからまあ熊野さんという人がね、まあ、それにもう熊野さんが今まさにその現場のど真ん中で経験してきたことのそのベクトルをずっと進めていくとやっぱり我々の本質は第五図じゃないのっていう、事実を あの人自身の経験が全部指し示してるんではないのかっていう、そういう話ですね。ね。ですね。だからそしたら、この人間の心の苦しみも体の苦しみも、それらがもし我々が第四図しかない世界観で生きていくにはあまりにも辛すぎるから、そういう苦しみっていうのが我々を第五図へ連れていくものだったらば、こんなに楽なことはないと思います、ね、で、そしたら、その時にね、ただもうちょっと締めくくりに柳さんに戻るけれども、じゃあその根源的意識、っていうものがあって、でそれとあと、じゃあキリスト教の場合はそれと神と聖霊とね、っていうものがあって、で柳さんは父なる神っていうのはアガペそのもので、でアガペの働きを聖霊なんだ、でそれが、根源意識のところで現れてるっていうのかな、ここら辺がね、もうちょっとこれはもう完全にキリスト教の考え方なんですけども、非常に面白いので一応紹介だけしておきますね。キリストはイエスの根源意識におけるアガペの神の完全の現れであり、神の子としての受肉、受肉というのは肉を受けるということですね、形となるということですね。アガペそのものの神の自己常用に対する完全な自己表現、エゴが根源意識と全く調和している。でイエスの父なる神に対する祈りは存在的内的対話と言える。これヨハネで、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいですね。で根源意識っていうのは全方位的気づきの働きとしての精霊プネウマの働きと響き合った状態である。その意味で内なる神に目覚めた自己と言え、と言える。精霊の働きの場とも言える、ね、だからここら辺でね、根源的意識と精霊と父なる神とっていうと、まあ、ちょっとここはね、完全にキリスト教的な世界観の話になるので私は何とも言えないんですけれども、でも少なくともこの私らが、第四図の存在ではなくて、その外に存在している、ね、この辺りではないのかなと思いますね。はい、ちょっとねここら辺になるとね、みんなに分かってもらわないと話してる意味がないので、今日はちょっと中島さんにかなりね話してもらいましたけども、はい、ここら辺をもとにちょっと御嶽山でのね接種に入っていきたいと思います。はい。 願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを恩じ恩賛し、無常誓願状。